FM マイズルマリアステーション京都七子ウィークエンドプラス成人式特別編、FM マイズル新成人応援プロジェクト2017と題しまして、今日はここ FM マイズルはサテライトスタジオ、そうです、マイズル東マイズルのラポールにお邪魔しております。明日が成人式ということでね、本当になんかこう若い人たちが街中をいっぱいいっぱい歩いてるななんていう風に感じたりしているんですけども、センターコートの皆さんも今日はどうぞよろしくお願いしますね。そしてラジオを聞いている皆さん、舞鶴にはね若い力がたくさんありますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。今日は実は地元の高校生の子たちが、こうって言うたらあかんかな、高校生のお二人が登場しまして、そして新成人の皆さんにインタビューを行います。若い人が若い人にどんな話を聞くのか、それも楽しみなんですけども、またまたねどんな話が聞けるかということで、皆さんお楽しみいただきたいと思います。さあ、それでは今日のゲストご紹介いたします。現役高校生の上堂さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、上堂さんなんですけども、上堂さんは元放送部の部員で、森の京都博での合同合唱団ハーモニーフォーマイズル、中高生の合唱団マイズル市の木星会という合唱団にも所属されているということで、声出すのはもうバッチリ。
はい、そうですね。
おー、言ったね。そしてもう一方は青木さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
はい、青木さんはなんと、まあ、見た目もそうなんですけども、おしとやかな感じがするんですね。ラジオの皆さん、ご覧いただけないのが残念なんですけども、なんと華道部なんですよね。
はい、そうです。
はい、お花いけるの好きですか。
ですけど、やっぱりしていたら楽しいです。
楽しいですか。はい、私もね、今年実は初めてフラワーアレンジメントなんていうものをしまして、お花の楽しさを覚えたてなのでね、またお花の楽しさをね、こうゆっくりと聞かせてもらえたらななんて思うんですけども、さあ、上堂さん、青木さん、お二人の高校生から、それでは今日は。先輩に当たります成人のお姉様にインタビューをしていただきます。明日日曜日が舞鶴では成人式を迎えることになっていますので、それでは高校生が新成人にインタビューのコーナーです。どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はですね、新成人の方にインタビューしていきたいと思います。
飛び切りの質問を用意しています。楽しんで聞いてもらえば光栄です。
よろしくお願いします。
それでは早速今の気持ちを聞かせてください。
はい、今の気持ちとても緊張してます、率直に言うと。
はい、私もすごく緊張してます。それでは次の質問に移ります。成人を迎えてしてみたいことはありますか。
そうですね、まずは20歳になるということなので、まあ、お酒を飲んでみたいです。そこには興味があります。
じゃあ次の質問に行きます。
はい、
子どもの頃憧れていた大人の理想像はありますか。例えば優しい大人になりたいとか。
母がしっかりしてたっていうことがあったので、こう物事をしっかり考えながら行動できる人にはなりたいなとは思っていました。
なるほど。子どもの頃憧れていた職業は何ですか。
職業は最初は私ケーキ屋さんかパン屋さんが良かったんですけど、まあ、今その看護、看護師の専門学校に行っていて、今はもうそっちの看護師っていうことが夢になってます。
じゃあ次に、成人を迎える前と迎えてからの今での気持ちの変化はありますか？
その私まだ誕生日が来てなくてまだ19なんですけど、なんでまだ実感というものが湧いてはいないです。
さて、インタビューを受けていらっしゃる方のね、ご紹介をしていたいなかったんですけども、自己紹介していただけますか？すいません、
はい、すみません、申し遅れました。飯田はるかと言います。今日は短い間ですがよろしくお願いします。
はい、それでは飯田さんに高校生のお二人から質問を続けてください。
子供の頃あるいは高校生時代、これしとけばよかったなという後悔はありますか？
そうですね、私は高校生の時は吹奏楽部に入っていて、正直部活のことで精一杯だったんですね。なのでもうちょっと弾けて高校生らしく遊んでおけばよかったなとは思いました。
なるほど、ちなみに私たち、青木さんと私なんですけど、
はい、
YouTuber の動画を見て、はい、笑ってはしゃぐ毎日なんですよ。それって3年後やっぱ後悔しますかね？
いや、どうですかね。もう今思いっきり笑っといて楽しんだ方がいいんじゃないですか。もう楽しんだ方がちなんで、
はい、
はい、
ありがとうございます。楽しみます。
はい、
質問は以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、それではここで一旦 CM を入れさせていただきますね。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
さてこの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしております。高校生のお二人からね、成人を迎えるお姉さんに質問していただいたんですけども、どうでした？
そうですね、なんかあんまりこう子供の頃を振り返ったりとか、こう成人を迎えるにあたってって全然考えてなくて、正直なんで、貴重なこう時間だったなと思います。
はい、ありがとうございます。お二人インタビューされてと上のお姉さまのお気持ちを伺ってどんな風に感じられましたか？
早く大人になりたいなと思いました。
あ、大人になって何したいですか？
やっぱりなんか友達と、ちょっと大人になった友達と一緒に遊んでみたいね。
あ、そうですね。上堂さんどうですか？
私も早く大人成人迎えたいなって思いました。
それを聞いてどうですかね。
いや、私は正直、大人になって働くのがもうめんどくさいっていうか正直なところあるんですよ。でもこうやっぱ20歳になってできることってすごく増えてくると思うんで、そうですね、その気持ちをこう忘れずにこう成長していってほしいなとは思います。
そうですね、私なんか本当にもうはるか昔っていうようなところにはなるんですけども、でもやっぱり学生時代、学校、高校生時代だからこそできたことっていうのもたくさんあったので、今を楽しんで、そして素敵な大人になってほしいなと思いますね。今しかできないことって本当たくさんあるんですよ。なんでっていうとね、自由な時間がたくさんあるからで、例えば働くようになると、もうどうしても仕事がメインになってきたりすると、絶対それは外せないじゃないですか。
そうですよね。
ねえ、 将来なりたい職業とかありますか、上堂さん。
将来はホテルの、なんかホテルの職業に就きたいです。
コンシェルジュかなんか、
ドアマンですね。
え、ドアマン、
はい、
お素敵ですね。そのために今やっていることとかありますか。
今は、まあ、人に、まあ、親切にする仕事なんで、
うん、
まあ、周りの人の気持ちを考えることとか常に心がけてます、
うん、なるほど。青木さんはどうですか。
まだ決まってないんですけど、うん、やっぱりな、自分的には介護の方と美容の方で迷っているので、はい、早く決めたいなと思います。
迷っている一番の理由は何ですか。介護のいいところ、
やっぱり人助けになるところだと思います。
うん、じゃあ美容の方っていうのは美容部員さんかな、それとも美容師さんかな。
あ、美容師に近いんですけど、でも自分にできる仕事なのか迷っているので不安です。
それは、できるかどうかっていうのは何が不安なんですか。
将来自分が働いている姿があんまり目に見えてなくて、どんな大人になっているんだろうと。
でもそれって未知数っていうことで、いろんな選択肢ができるので。今高校何年生だったっけ。
2年です。
2人とも2年生、
はい、
そしたらあと1年ちょっとね、考える時間もあるので、いろいろと考えて、多分ね、知らない職業とかもあると思うんですよ。ですのでね、いろいろなものを見たり出かけたり、そんなことをして自分を高めていくようなことで、知らないことは素敵なことなんですよ。まあ、知れることがまだいっぱいあるっていうことだから。ですのでね、たくさんいろんなことを知って輝く大人になってほしいなって思いますけども、
はい、
少し上の飯田さんは、なんか高校時代にやっとけばよかったなっていうことって今ありますか。この若い子たちにちょっとアドバイスするとすれば。
そうですね、さっきも言ったんですけど、休みの日とかに少し羽目を外してこう弾けて遊んだりとか、こういろんなところに出かけに行っていろんな刺激をもらったりとか、そういうのをしていくのも、まあ、経験の一つなのかなとは、はい、やっといた方がいいなとは。私はその基本的にこうアウトドアではないので、こう外から刺激をもらうってことがすごくいいのではないかなとは思います。
なるほどね。保育所の時っていうのは家族が自分の全てであったりするんですよね。それが小学校になると区域、地域のところまで行って、そして中学になると他の地域の人たちも一緒になって、そして高校生になるともっともっと広い地域の人といろいろな関わりが持てるようになって、そして働くようになるともう日本中、もしかしたら世界中の人たちとつながりができたりするのでね、その胃の中の蛙にならずに大きく大きく成長していただきたいなと思います。本当にありがとうございました。それではここで曲紹介お願いしてよろしいですか。
はい、1曲目はスピッツの空も飛べるはずです。この曲は今年成人を迎えられた人たちが生まれた年に作られた曲です。歌詞の中に君と出会った奇跡がこの胸にあふれてるとありますが、きっと20年前皆さんのお父さんお母さんもそんな温かい気持ちで皆さんの誕生を待ちわびていたのではないでしょうか。成人を迎えた皆さんに FM 舞鶴からお届けするエールの一曲です。それではミュージックスタート。
それではここからは成人式特別企画 FM 舞鶴新成人応援プロジェクトをお届けいたします。このコーナーはオール舞鶴で未来の舞鶴を担う新成人を応援するラジオ企画です。舞鶴市外に住む新成人の皆さんも成人式には舞鶴にたくさん帰ってこられますよね。 FM 舞鶴新成人応援プロジェクトはインターネット放送などを通じて舞鶴出身の新成人と地域や地元企業団体の皆さんをつなぐ新しいタイプのラジオ企画です。このコーナーは有限会社キクズル、ソフトバンク舞鶴、株式会社カンバス、株式会社大滝工務店の協力でお送りいたします。さあそれではここからは新成人の3人の方に、ご登場いたしご登場いただきます。よろしいですか。はい、はい、日生高校看護科3、5年生の上島さん、山口さん、そして飯田さん、森本さん、山口さんですね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということなんですけども3人の中で、飯田さんは先ほどね高校生の皆さんにいろいろ質問されてましたけども、それを聞いていてどうでした、森本さん。
頑張ってるなと思って。
どっちが。
飯田さんが
ね、一生懸命答えてたよね。
緊張しながら、応援しながら
聞いてました。はい、森本さんどうです。あ、森本さんじゃ山口さん。
いや、うまく話してるなと思ってすごい私も感心してました。
じゃあお二人からもちょっと大人の階段を上る今の気持ちをお聞きしたいんですけども、森本さん。
まあ実際20歳になったんですけど、まだ全然実感がないっていうか受け入れきれてないっていうのが結構本音で、うん、こんなに 20代ってこうなんかもっと大人なイメージだったんですけど、うん、そう変わらずそのまま来たなって感じで。
山口さんどうですか。
私もまだ19なんですけど、
はい、
学生今まで学生の期間だったので、その、うん、まあ、20歳になって今から働くっていうことがまだいまいち実感が湧いてないのが正直な気持ちです。
日生高校の看護科5年生ということは3人とも看護師になるということですか。
はい、そうですね、
うん、もう決まってるの。
はい、就職、
はい、決まってます。そしたら反対ですね。もう免許も取って。
免許は2月の国家試験を受かったらいただきます。
そうなんですね。そしたら今追い込み中という感じですか。
そうですね。今
看護師の国家試験っていうのは例えばどんなことがあるんですか。
例えば
筆記。
そうですね、
筆記ばっかり、
うん、筆記ばっかりですね、はい、
それはやっぱし病人さんとか小病人さんのなんか看護に関することばっかりですか。こんなこともするんですよとか学ぶんですよということがあったら教えてほしいですけど。
法律のこととか意外と出てたりとか。
法律、
はい、
うん、
看護に関する法律とか、
はい、看護に関する法律、
はい、
私たちがあんまり知らないこんなことがありますっていうのを一つ教えてもらえないですか。例えば、
まあ、一般的なので言うと、うん、
はい、
保健師、助産師、看護師法っていうのだったり。
保健師、助産師、
看護師、
看護師。あ、そうか、助産師さんと看護師さんは別なんですか。
保健師さんと助産師さんは看護師の免許を取った上でまた学校へ行って資格を取ったりされます。
それは知らんかった。あ、そうなんですか。そしたら保健師さんの資格を持ってるっていうのはもう全員看護師の資格は持ってるということなんですか。
そうですね、はい、
おー、なるほど。昔ってなんか正看護師とか準看護師とかというような言い方をしていたんですけど、今もそんな感じですか。
そうですね、私たちの学
校は正看護師の資格しか取れないんですけど、うん、一応准看護師というのもあります。
まあ、いよいよ明日は成人式なんですけども、明日たくさんのお友達と出会うんじゃないかなと思うんですけども、会ってみたいっていうような人っていますか？
やっぱりこうみんな大体西高とかに行ってて、私だけ結構、うん、日生であんまり友達もいないままだったので、うん、久しぶりにこう中学校の友達とかも会ってみたいですね。
そうですよね、もういわゆるもう地元のっていう。
そうですね、
うん、他の方お二人はいかがですか？
そうですね、うん、私も中学校の頃の友達だったりとかですかね、もうしばらく会ってないんで、でも連絡も全然取ってない子とかたくさんいるので、うん、まあ、出会えたらいいなとは思ってます。
なるほどね、はい、連絡を取っていない友達ってもしかしたらすごく変わってるかもしれないじゃないですか。
そうですね。
なんかそんな噂とか聞いたりしますか？
その身近な子で、うん、例えば知らない間に友達がもう結婚してたとか、
お
子供を産んでたとか、そういうのはもう同い年なのにって、もう違う感じになってしまってってまあ思いましたね。
もう皆さんの周りの中にはもう結婚してる方も何人かいらっしゃるんですかね？すごいね。すごいねっていうのもなんなんだけど。そうなんですね、わかりました。さて、舞鶴市の成人式は明日1月8日日曜日お昼2時から赤レンガパークにていよいよ開催されます。舞鶴市によりますと、舞鶴の新しく成人になる人は1093人、式典への申し込み者が464人ということです。成人式会場には800人以上の新成人が集まると見込まれています。厳粛な式典とするため、式典は希望者のみの参加となっていますが、1時30分から赤レンガ2号棟ホールおよび4号棟で新成人の交流会場として開放されますので、同級生との歓談にご利用いただけるということです。ね、成人式の申し込み者数464人、だいたい半分ぐらいかなというところなんですけども、でも成人式の会場には800人以上の新成人が集まると見込まれているので、大方来はるんかなというところですね。で、1時30分からは2号棟ホール、そして4号棟が交流会場として開放されます。で、FM 舞鶴なんですけども、12時から赤レンガパークにてありがとうを伝えよう、オリジナルポストカードの作成、そして無料発送コーナーなど新成人の成人式を盛り上げる企画を実施予定です。そして2時からは FM 舞鶴が成人式の模様を会場から実況生中継いたします。会場に行かなくても成人式の模様をラジオで感じていただけますよ。ということで、今年は舞鶴の成人式を盛り上げようと FM 舞鶴はさまざまな企画を予定しております。そうなんです、4月に開局したばかりで頑張ってるので、皆さんもぜひ応援してくださいね。 FM 舞鶴。さあ、それでは1曲お届けいたしましょう。もうね、なんかこの時期というか、やっぱし今年の歌じゃないんだけど今年の歌っぽい歌をちょっとチョイスしてみました。 スマップで世界に一つだけの花。
FM 舞鶴新成人応援プロジェクト。
新成人の皆様、ご成人おめでとうございます。成人式は仲間同士、そしてみんなから祝ってもらう晴れの舞台。でも忘れていませんか？ご両親の、そして家族の愛をいっぱい受けてここまで育てられたことを。振袖姿で紋付き袴で、
そして最高の笑顔でありがとうを伝えましょう。キクズルはありがとうを伝える成人式を応援します。マイスルの新成人の皆さんへ、成人の日おめでとうございます。鶴が舞うように未来へ向かって羽ばたいてください。大滝工務店は新成人の皆さんを応援しています。この時間は7個ウィークエンドプラス特別編、 FM マイツル新成人応援プロジェクトをショッピングセンターラポールからお送りしております。それでは引き続きまして、明日成人式を迎えるゲストの皆さんにお話をお伺いしたいと思います。この番組では成人式を迎える皆さんがありがとうのメッセージを番組を通じて誰かに伝えたいと考えているのですが、成人式を迎えるにあたってどなたかにありがとうを伝えるとすると、どんな人にどんな気持ちを伝えたいですかという質問をそれぞれ3人の皆さんに伺いたいと思います。それでは初めに飯田さんからお願いいたします。
はい、そうですね、やっぱり私は家族にありがとうという気持ちを伝えたいですね。私は家が母子家庭なんですけど、こう女で一つで育ってくれた母にも感謝ですし、こうその間にもこう寂しい思いさせないようにこう気を使ってくれた、いろいろ構ってくれたこの祖父、まあ、祖母、そしておばにも感謝をしたいなと思って家族に選ばせていただきました。
では続いて森本さん、いかがですか？
私も母ですかね、まあ、大きい反抗期っていうのがあんまりなかったんですけど、その分こう ちっちゃくっていうか、自習であったり課題が多くてこうイライラすることが家でも結構あったんですけど、そんな時ももう触れず構わず常にこう静かに見守ってくれたので、やっぱ感謝していきたいなと思ってます。
まあ、家族の皆さんっていうのはね、本当にいつもそばにいるのが当たり前で、してもらえるのが当たり前と思ってるから、こういう時じゃないとなかなかね、伝えられないんじゃないかなと思うんですけども、それでは山口さん。
私も母ですね、私のとこも母子家庭で、まあ、幼い頃から仕事頑張っていつも育ててきてもらったっていうのもあるし、看護科の勉強とか実習ですごい、まあ、大変で、まあ辛い時もたくさんあったんですけど、まあ、そういう時もお話聞いてくれてすごい支えてもらったので、とても感謝しています
ね。産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとう、そんな気持ちでしょうね。はい、でも多分皆さんの、ね、親御さんも生まれた時どんなに喜んで、どんなに成長を楽しみにしてこられたのかなって思うと、本当にありがとうの気持ちをね、伝えられるという機会というのはいいんじゃないかなと思います。さあ、それではありがとうのメッセージをお伺いしましたが、ここで一曲お届けいたします。生き物係でありがとう。
FM マイズル新成人応援プロジェクト。
マイスルのソフトバンクはこのショップだけ。西の皆様も東の皆様もぜひこちらのお店へ。毎月毎月いろんなイベントを行っています。最近ではお餅詰め放題、野菜詰め放題など、いつもちょっとユニークなイベントを行っています。他の携帯会社のお客様もたくさん来られる地域密着型のお店です。お店の場所は白鳥通りにある100万ボルトから徒歩5分のところにあります。 小さいことでも大きいことでも何でも相談を受けたまわります。ぜひ心よりご来店お待ちしております。大人への第一歩を迎えられた新成人の皆様、おめでとうございます。 CS やチャオは街を元気にする情報誌です。一緒にもっともっと楽しいことを発信しましょう。この時間はナナコウィークエンドプラス特別編、 FM 舞鶴新成人応援プロジェクトをショッピングセンターラポールからお送りしております。それではここで新成人の皆さんへ送られているメッセージをいくつかご紹介いたします。はじめに舞鶴市立城北中学校の当時の学年担当の先生方からいただきましたお祝いの言葉。城北中学校卒業生の皆さん、ご成人おめでとうございます。皆さんも晴れて大人の仲間入りになられたのですね。ご家族もさぞお喜びかと思われます。大人として社会に貢献し、自らの手で未来を切り開いていってほしいと思います。まだまだ冬は長くなりますが、体調には気をつけてお過ごしください。舞鶴市立城北中学校の当時の学年担当の先生方、一同様よりいただきました。そして倉橋小学校5年6年の担任の森逸子先生からいただきました。ご成人おめでとうございます。倉橋小学校から皆さんを送り出してから、どのような日々を過ごしているのかと考えることが多くありました。皆さんの今日の晴れ姿を想像すると、何事にも一生懸命に取り組んだ小学校生活がスライドショーのように懐かしく思い出されます。悩みや喜びを経験しながら強く たくましく前進してください。二十歳という人生の節目を祝い、新たな世界が開けていきますようお祈りいたします。倉橋小学校5年6年の時の担任の森逸子先生から頂戴いたしました。他にもたくさんの先生方よりお祝いのメッセージいただいております。明日の特別放送にもご紹介いたしますね。さあ、そろそろエンディングの時間となってまいりました。今日は明日成人式を迎えられる新成人の飯田遥さん、そして森本優香さん、山口あずささんにお越しいただいたんですけども、今日はこれからどんな風に過ごされますか？
夕方に着物を明日、セットしてもらうところに持っていくぐらいで、特には何もない。
3人ともお着物？
そうですね。はい、そうです
。いいね、成人式の、ね、着物姿っていうのはね、もう一生ものやから、たくさん写真を撮って、みんなとの写真も大事やけど、自分一人の写真もね、いっぱい撮っておいた方がいいよ。
そうですか、分かります。
ほんまほんま、うん、でね、ピースじゃない、ピースをするとピースしかできないから、こうピースをしないポーズを撮るっていうのもね、一つ教えとくわ。楽しみのでね。さあさあ、あと3分というのが出ましたけども、明日は舞鶴市の成人式が赤レンガパークで午後2時から開催されます。 FM 舞鶴ではラジオで成人式を生中継する予定となっています。またね、ブースの方にも遊びに来てくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。さあ、それでは今日はこの曲で お別れしたいと思います。キロロの未来へ。